吉高牧師による宣教、平和への道のわきまえです。
皆様おはようございます。ズームの前の皆様おはようございます。16世紀の末から17世紀の初頭にかけてのロンドンでの出来事です。当時のイギリスのキリスト教はですね、英国国教会ですね、イギリス国教会です。でローマカトリックから独立したんですけども、それでですね、ローマカトリック以上に、国家と教会、政治と宗教が一体化しまして、そして、人は生まれながらにして幼児洗礼を授けられて教会員にさせられる。でそれがすなわち、住民登録の役割も持っておりました。そしてその人間はこの村この町に生きているですね。そのはっきりとした存在の確証のもとで、生活、それから人生が管理されましてね、そして人間教育、教会教育、信仰教育が、そして国家に忠誠を尽くす教育がなされていくわけです。そのような政教一体、政治と宗教が一体となった人生支配の体制ですね、そういう体制に反対した人々がおりました。それらの人々はそのすべての元になっている、生まれたらすぐに教会がやってきて洗礼を施して教会のメンバー、この町の教会のメンバーだというふうに固定させていく幼児洗礼のあり方を批判しましてね、人間は信仰というものは自らの自由意志でもって信仰を明らかにしてこそ信仰者としての歩みを始めていくべきなんだと考えて、そしてですね、幼児洗礼をもうすでに生まれた時に受けているんですけれども、改めて自分自身の信仰を仲間たちの前で語って、そして全身を、この全身を水に沈めるバプテスマをやり直して、新しい信仰集団、新しい共同体を作り始めたんです。それがバプテスト派なんです。でもですね、これは国家の基本的な人間の考え、人間理解を打ち破ってしまう、要するに支配の基盤というものを揺るがしかねない行為でしたから、非常に危険視されました。そしてイギリス国教会はもとより、当時宗教改革っていうのが始まっていたんですけども、そこで生まれていた、先に生まれていた改革派教会、プロテスタント教会の人たちからもバプテスト派の人たちは厳しい迫害を受けました。バプテストっていうのは最初はですね、やりすぎ、行き過ぎ、過激集団ということで、プロテスタント教会からも弾かれた人々だったんです。でそういう歴史にルーツを持っています、バプテスト教会は。ですからですね、私たちバプテストっていうのは、そのアイデンティティの中に、あるいは DNA の中に、政教分離とか、あるいは信教の自由、こういうことを大切に考えるという原理原則を持っています。それがまたバプテスト派の受け継ぐべき修行、継ぐ技と書きますが、修行であると、そういうふうに考えてもいるのです。で皆さん、政教分離の原則っていうのは、単に政治と宗教がお互い関係を持たないということではないんです。お互いに口を出さない、手を出さない、領域を分けてそれぞれが共存するということでもありません。大体ですね、人間の人生というものに領域区分なんかできないんです。人間は社会的、経済的、すなわち政治的に人生を送りますし、 と同時に人間は思想的、宗教性を持って生きてます。ですから簡単にですね、人間の人生、性の領域を分けてしまうということはできないんです。でも性教分離っていうことが問題にしているのは、政治が宗教を利用して人の内面、思想とか心情とか、こういうものを支配してしまおうとすることです。政教分離っていうのは、政治が宗教、信仰、信条を封殺してはならないという、そのことの歯止めの原則なんです。そして近代民主主義国家、あるいは近代民主主義というのは、まず人間には一人一人思想の自由があるというところから出発する。これも基本原理、基本原則なんですね。ところでですね、この聖書を読んでおりますと、イエス様も時々おっしゃることなんですが、マモンという概念が出てまいります。これは神様とか神様のご意志と対立するものとして、マモンという恐ろしい力があるということ、こういう概念があります。でこれはですね、悪ことなき欲望に満ちたこの世の、富とか権力のことです。そしてそれらが必ず来たらしてしまう暴力のことです。暴力支配のことです。で旧約聖書は皆さんもご存知のように、繰り返し繰り返し偶像から離れなさい、偶像崇拝から離れなさいということは言われていますけど、偶像が出てきますけどね、こう偶像というのは単に他の宗教とか他の信心ということ以上に、これは人間が形にする、形を彫るということですから、人間が神を持ち出して人間の生死や人生を価値づけたり、ここに神がいるんだというふうに場所を決めたり形を決めたり、これ人間の欲望、これがもっと大きな世界になるとマモンの宗教支配、これが偶像というものに込められている考え方なんですね。でそれはダメです、それはやめなさい、それは神ではない、それは人間の欲望が形になったものでしかないのだということとして、偶像崇拝を避けなさいということが言われているわけなんです。ですから信教の自由を守る戦いというのは、単に私の信仰が保障されてほしいという個人的なことはもちろん含まれるんですけど、それにとどまらず、この世の権力や富、この力の支配、マモンですね、マモンによる人間の内面、思想、信仰のこの抑圧というか侵食というか、そういうものとの戦いなんですね。信教の自由を守るっていう戦いは、そしてひいては信仰思想だけを守るんじゃなくて、それはひいては人間の存在性や尊厳を守る戦いなんだ。人間というものは本当にそうでなければならない自由というもの、自由というのは存在の尊重ということですけど、これが守られなければならないことなのだ、その戦いなんだということなんですね。でマモンはどうしてもこの世にはびこっていきます。富というものが独占したりね、寡占したり、独り占めしたり、それから暴走していく、もう利益利益利益で暴走して、もうどんどんどんどん環境破壊まで突き進んでいく、それから他国とか他の領域まで踏み込んでいく、しかもそれは暴力的に踏み込んでいく。で戦争ですね、戦争がそこに起きる。でマモンが幅を利かせていく、マモンが暴走していく時代は、思想や言論というものは封殺されていきます。でね、特にこの問題を見つめるときには、日本という歴史文脈を考える私たちは、実際にそのような時代があったということを覚えるということが大事になってくるわけです。国家が 天皇制、近代天皇制を敷いて、そして荒人神という告白を国民に強要した。国民だけではなくアジアの人々に強制した。そして国民を統合しながら神の国日本、新国日本こそが大東亜共栄圏の盟主であると、そう豪語してアジア諸国への侵略戦争を起こしたという経験があります。これはまさに政治と宗教が一体化した、信仰を強要した、内面を支配した、そういうことが軍部によってもたらされた、これはマモンの暗闇、マモンの暗黒なんですね。日本はマモンの暗黒の時代を経験している。ですから日本にあって政教分離とか信教の自由を考えようとするときには、自分たちが実際に経験をした、まあ、私たちはもうしかしその後生まれてますけど、ほとんどのものは、しかしこの国の歴史が経験したアジア太平洋戦争の反省というものを抜きに、政教分離とか信教の自由ということを論じることはなかなかできないのです。で、間もなく今週土曜日に2月11日、これはまあ旧紀元節、これはまあですね、古事記日本書紀の神話に基づいて日本というものが生まれたのはこの2月11日、紀元節、まあ、この日をですね、建国記念日というふうにしたいという、これはですね、戦前戦中の国家観というものをずっと引きずった人たちがそのまま政治家になって、そして、日本の戦後政治というものを停留にですね、この紀元節復興ということがずっと脈々と流れていったんですね。そしてこの国にそういう宗教的な特別性、この国は神国であるですね、天皇をいただく神の国である、この宗教的特別性を持たせて愛国心というのを作っていかなければならないと考える、そういう政治潮流というのがずっと脈々と続いています。これは政治文化、政治精神の一潮流では済ませられないです。これはマモンの宗教支配、内面支配というものに反省ができていない道です。私たちはそれゆえにこの 2.11 という時のタイミング、人間には尊厳がある、信じるものを自分で選べることができるという尊厳がある、これは侵されてはならない、このことをですね、大切に大切に考える日々、これ 2.11 の前後に私たちはとりわけ持っていきたいと思ってんですね。で、11月28日、昨年の11月28日の東京新聞の小さな記事が目に留まりました。小さな囲みの記事でしたけど、ものすごい恐ろしいことが書かれていました。このような記事でした。誰もがいずれは死ぬ、出兵兵の母らにプーチン大統領、こういう見出しです。ロシアのプーチン大統領は25日特別軍事作戦と称するウクライナ侵攻に出征した兵士の母親代表者らと会合し、誰もが必ず死ぬ、交通事故死も3万人だと述べた。中略、プーチン氏は近親者、とりわけ息子が死ぬのは大きな悲劇だ、だが交通事故あるいはアルコールが原因でそれぞれ年間3万人ほどが死ぬ、我々は神のもとにある、大切なのはどう生きるかだと出席者に説いた。プーチン氏はこれまでも核戦争が起きれば我々は殉教者として天国行きだが、敵は悔い改める時間もないと発言している、こういう記事なんです。いかがですか、おぞましいと思いませんか、身の毛がよだつほど恐ろしいと思いませんか。 我々は神のもとにある。大切なのはどう生きるかだ。どう生きるかって言ってますけど、これは明らかにどう死ぬべきかって言ってるんです。いえ、この戦争のために命を捧げると。我々の神が、我々は神のもとに、我々のみが神のもとにあるんだからと、プーチンは国家元首としてそう言ってるんです。しかも核戦争が起きれば殉教者として天国行きなんだそうです。核戦争も辞さない。それは神の御心であり、この御心に沿って命を落とすことは殉教であると、天国行きであると。しかし同じ時一瞬にして死んでいく相手たち、敵は悔い改める間もないので天国には入れないのだ。我々は入れるのだ。天国か地獄かの境目を、まるで核兵器のボタンを押すその権限を持っている大統領が天国と地獄の境目を握っているかのような発言であります。こういう思想こそですね、私たちは恐ろしい思想として理解しなきゃいけない。で、今日はイエス様がエルサレムを嘆いて語られた、わきまえを知っていたならという嘆きの言葉から、わきまえをタイトルにしましたけれど、私はこのプーチンさんの言葉には、わきまえのない傲慢、醜悪な思想、あまりにも人間勝手な信仰の姿を見せつけられてしまいます。いや、こういう言葉を信仰と呼びたくはないんですが、彼は信仰の言葉を利用して語りました。信仰って何なのかな、そう考えても しまいますけども、でもこの信仰の言葉で国家の命令を論じた、あるいはマモンの欲望を信仰の言葉で語ってしまった、これは私たちが直視して感化してはならない。こういう信仰の用法、用い方、用いられ方が意外とこの歴史の中で人々を掴み握ってしまってきたんだという現実があるんです。でもこのことは他山の石ではないんですね。もう一回日本に戻りますけど、日本もかつてはこれと同類の言葉で徴兵が行われた。今日は人数言います。陸軍240、内地だけで陸軍240万人、海軍130万人、外地では陸軍300万人、海軍40万人が出兵した。合計いくらですか、何人ですか。そして200万人に及ぶ戦死者を生み出していった。これは日本の徴兵によって殺されていった日本の兵士たちの数です。しかしアジアで犠牲となって犠牲を強いていった人たちの数はその10倍、2000万人と言われています。この歴史、この歴史観は当時新国日本という宗教性を強烈に帯びていた。それゆえにこんなことができたんです。国家が人間の生の意味や死の意味を勝ち付けるということは本当に恐ろしいことです。私たちキリスト者は、とりわけバプテスト教会は、こういう歴史観や考え方に反対しますので、これはいかんと。ですから2月11日を建国記念の日とは呼ばないで、信教の自由を守る日とわざわざ呼んで、ものすごく小さな抵抗ですけどね、でもそのように言って言い表して、改めて侵略戦争を可能ならしめた風潮とか構造とか精神性というものをちゃんと考えなきゃいけないと そして 2.11 が迫る時にこそ平和を祈ると、そういう時として過ごしていきたいと思ってるんですね。で、それが私は日本の教会、日本に生きる教会の平和の道へのわきまえだと思います。あるいは教会がこの日本社会に生きながら日本社会の愛し方だと思います。日本社会を大切にしたいからこそ私たちはこれを伝えたい、これを譲りたくない、大切にし方、愛し方だと思うんですね。で、そのことを念頭に置きながら残る許された時間でエルサレムのために泣いた、そして神殿で怒ったイエス、そのイエスの心に触れていきたいと思います。エルサレム入城を目前にしてイエスはエルサレムのために泣きました。エルサレムがあんまりにも神の心、神の平和、シャロームの思いをわきまえることができない町になってしまって、まさしく人間の欲望、マモンへの誘惑がこのエルサレムという都には充満していた。エルサレムっていうのはヘブル語でイールシャローム、平和の町という意味を持っています。神様の平和シャロームを受け止め、このシャロームのために仕えていく都、それがエルサレムだのはずだった。しかし実際にはこのユダヤの歴史、神様の言葉を取り継ぐ預言者が何度も現れてきたけれども、その預言者たちを凶暴し返り討ちにしてきた、排撃して返り討ちにしてきた。今やヘロデ大王というこの世の王の野心や野望と結託をした、宗教者たちが結託してる。そしてローマの総督政治との凶暴に明け暮れて、その印として、いろんな国と妥協したり取引をしたりする、その印としてそれぞれの国の考え方のシンボル、いろんな国の偶像をエルサレム神殿に持ち込んだりして、そういうことをしてしまっていると。これはまさにマモン崇拝の街になってしまってるじゃないか。エルサレムではですね、ローマの政府によって特権を与えられていた一部のユダヤ指導者たちによる民衆支配というのが起こっていて、エルサレムはその拠点になっていました。そして神殿は巡礼者たちの捧げ物にリザヤを加えて搾取していく集金システムのような場所になっていた。このような現実に直面してイエスは嘆いて、そして泣くんです。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、平和の町イエルシャロームが平和への道を見落としている、平和の主、平和の君を届けようという神の時を見落としている、神様のシャロームの御業を見失っている、平和への道のわきまえを忘れた平和の町よ、お前は哀れ、お前は哀れだ、そう言って泣いたんです、イエス様。19章を今日読んでいますが、13章にはですね、イエス様が人が止めるのも聞かないで、イエス様はエルサレムで図られて殺されるかもしれないという危険性があったんですけど、それをイエスは承知の上で、それでもエルサレムに私は進みゆかなければならないという覚悟を明らかにした箇所が出てくるんですけど、そのようなエルサレムに自分は向かい合わなければならない、 それがイエス様の意志でした。そして今いよいよエルサレムに来て、エルサレムに入城して、おそらくはこの危機感は彼にとって沸点を迎えていたと思うんです。ここでおそらく自分は葬られていくだろう、そういう自分自身の時の迫りというものを彼は強烈に感じながら、その緊張感の中で彼は嘆いた、泣いた。もうほとんど神様の宮、平和の宮、神賛美の宮としての中身がもう空洞化してしまって崩れ果ててしまっているエルサレム、それを嘆いた。そして実際このエルサレムという町の建物の全てが崩れ去っていく日が来るだろう、そのエルサレムの悲しい将来の運命を予告して泣いた。まあ事実、それから40年ほど経った紀元70年にエルサレムはローマによって滅ぼされ陥落していくことになります。イエス様はエルサレムに入城したその日のうちにエルサレム神殿の境内に足を踏み入れます。そして今度は、さっきは泣いたイエス様は今度は怒りをあらわにして、両替商人や生贄を販売する販売人たちを追い出してしまいます。当時イスラエルの民っていうのは過去の歴史があって、地中海沿岸に散らばって子孫たちが暮らしていましたけれど、イスラエルという、魂はですね、代々引き継がれておりまして、年に1回とか何年に1回巡礼をする、エルサレム巡礼をするというのがイスラエルの民であるということの証でした。ですから毎年杉越の祭りが近づくと、たくさんの人たちがエルサレムに集まってまいります。そしてエルサレム神殿、それらの人たちはいつもはローマの支配下、ローマの植民地世界の中で生きてますから、使っている通貨っていうのはローマの貨幣です。けれど神殿の中だけはユダヤの貨幣を使わなければならないという決まりがあったので、みんな神殿の入り口の両替商のところで通貨を両替します。その両替の時にちゃっかりと両替手数料というのが取られていき、それがユダヤ支配層の資金源になっていっていたわけなんですね。こうした様子をご覧になって、イエスが怒りとともに発した言葉がイザヤ書56章のイザヤの予言の言葉です。イザヤはやがてイスラエルだけではなく、すべての国の人々が私を信じこの宮に集まってくるならば、私はそれを受け入れる、そしてすべての民の祈りの家となる、そういうビジョンをイザヤを通して神はこの世界に告げたんです。イエス様はそのイザヤの言葉を、イザヤを通して語られた神のビジョンをもう一回この時に持ち出して、神が父がこのように全ての人の祈りの家として開こうとしているこの宮を、あなたたちは一体何という強盗の巣のようなそんな場所にしてしまったのかと言って、彼は叫んで怒るのです。神殿で巡礼して神殿で祭儀を捧げるというのはユダヤ人のアイデンティティを保持する大切な習慣でした。とりわけですね、世界に散らばって離散して生きているユダヤ人たちにとって巡礼というのは大切な営みです。ですから巡礼のにぎわいというものを否定してしまってもしょうがないと思うんです。しかしそれはそうだとしても、人間が神はここにいる場所を決める、神を礼拝するならばこれでなければならない、捧げ物はこれしかダメなんだ、そしてそれを済ませたならあなたは救われると、神様を自分の手の中に収めてしまうような態度は神様が望んでいるものではありません。どんな建物もどんな制度も 神様を治めてしまえるようなものはこの世には何一つない。人間は思い違いをしてはいけないんです。人間はわきまえなきゃいけないんです。そしてイエス様の怒りにはね、こうした宗教的なにぎわいや確立されたシステムの背後にあって、あなたは落第者だ、あなたは罪人だと烙印をされている人々がたくさんあふれていて、その人たちだってみんな自分も神様に向かい合いたい、神様に憐れんでいただきたいと求めている、その切なる思いがあるのに、その人々の思いを嘲笑い断ち切ってしまっている。イエス様はそういうことは許せなかったんだと思います。イエス様は幼い時から成人する時まで、そしてガリラヤを出発してエルサレムまで、この歪んだ宗教支配を見つめ続けた。そしてその中で本来の神様の慈しみと神様の憐れみ深い人間への愛を確信しながら生きてきた。人間は烙印をされ放置された人間は、この神様の愛に向けて解放されなきゃダメだ。イエス様はそのように確信して歩んできたのであります。イエス様のこの神殿での騒動は、まあ、さまざまな含みを含んだ象徴的な出来事だったとは思うんです。でもね、この日のこのイエスの行動は彼の運命にとっては決定的な出来事になりました。聖書にはこの出来事の結末として、祭司長、律法学者、民の指導者たちはイエスを殺そうと図ったと記されています。図るっていうのは共謀するということです。計画するじゃなくて共謀するという意味です。この三者はそれぞれの領域で住み分けて、自分たちの領域の中で支配者、権力者でありました。祭司長たちは宗教貴族集団、宗教的支配者です。立法学者たちは民の思想とか学問とか教育に従事して、あるいは立法をどう解釈するかという法学者でもありました。そういう領域の権威でした。そして民の指導者たちというのは、まさに意味合いは行政担当者という意味です。行政者たちのことです。これら領域を異にする権力集団がついには領域を超えて結託したというんです。そしてイエス殺害を共謀し始めた。これはかなり象徴的な出来事ですね。こちらもで、政教分離ということが今朝のもう一つのテーマだったわけですが、こんなふうに政治と思想と信仰というものが統合され結託していく、そういう時代は一体どのような時代なのか。人間が神を殺す時代なんです。人間が神に代わって神になろうとする時代なんです。聖書の記そうとするこういう出来事の一面からもですね、私たちはわきまえということについてよく考えなきゃいけない。平和への道をどうわきまえるか、このわきまえをもって今年は2月11日を迎えていきたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、戦争の時代です。すでに戦火の中にあるそのような国々では、あなたの名前が持ち出されて 戦いが、そして戦死が美化されています。神様、同じ過ちを何度も繰り返す私たち人間をどうか憐れんでください。神様、あなたのもともとの思い、私たちの命が、その人生を、その弱いを全て全うして、あなたのもとに帰っていくことができるという、このあなたの命への憐れみと祝福を私たちがどうか取り戻すことができますように。神様、確かにいろんな不慮の出来事でたくさんの人が死にます。だからこそ戦争だけでは死んではいけない、この人間の命に関する大切な真理を私たちはどうか大事にすることができますようにしてください。神様、戦争、憎しみ、争いを一刻も早く収束することができるように人間を助けてください。神様、イエス様が流した涙、イエス様が起こされた怒り、私たちはそのことをしっかりと、私たちがわきまえる者への涙であり怒りであることを今思い出して歩むことができるように導いてください。この1週間のお守りとお先立ち、そして導きをお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。